き生き帰宅情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分から帰宅に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者の方をゲストにお招きし生出演していただくことで帰宅の魅力を伝えるコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りいたします。今日のゲストはこの方です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。帰宅役所地域力推進室の田中と言います。
はい、よろしくお願いします。田中さん、昨日近畿地方梅雨入りしましたね。
そうですね、去年と比べると約2週間、はい、早く梅雨入りということで、
ね、
もう来たのかと思われた方もいらっしゃったかと思います。
そうですよ、早いですね梅雨入り。もうこれから雨の季節が始まりますが、田中さんは雨お好きですか？
はい、私は好きかと言われると好きではないですね、はい、やっぱりね天気予報が、はい、ですよね、
はい。まあね、雨のシーズンね、紫陽花が綺麗に見えるとかね、いいこともありますけどね、はい、
そうですね、
はい。あと、まあ、気をつけないといけないのは水害なのかなとも思うんですが、
はい
はい、今日はそのようなお話をしていただけるということで、はい、詳しくお話をいただけますか？
あ、はい、わかりました。この度京都市では水害ハザードマップというものを作成しまして、
はい、
皆さんのお宅の方に配布をさせていただきました、
はい、
そういったお話を中心に、お話をさせていただこうというふうに思っています。
うん、ここ数年毎年のようにこう水害というかこう大雨とか豪雨に関するニュースっていうのが聞くような気がするなと思って、
はいはい、そうですね、
雨が降ったらね、被害が大きなものが出るっていうのが多いですね、はい、最近。
いや、本当に私自身も実感しています。私が、京都市で仕事始めても20年ぐらいになるんですけども、
はい、
昔はそんなにあったのかなというのが、私の正直な感想でして、なかったことはないと思うんですが、
はい、
昨年でしたら本当に九州、大分県、福岡県、大きな被害があった、
うん、
7月に九州 北部豪雨というのがありました。
ありましたね。
でその後10月には台風第21号ということで、こちらは京都市にもいろいろ被害をもたらしまして、
はい、
風が大変強かったの、
はい、
台風だったんです、
うん、
で倒木が倒れまして、やっぱり停電とかと、道路が通行止めになったりという被害が北区でも発生しました、
うん、そうですよね、北区でもねかなり被害が出たということで、昨年だけでもね、日本全国多くの雨に関する被害が出ましたね。
はい、はい、そうですね、はい、昨年もですし、その前、うん、遡っていっても本当にいろいろと残っていまして、
はい、
皆さんも今いくつか頭に思い浮かんだんじゃないのかなと思います。
そうですね、ポテトチップスの販売休止が相次いだっていうのも、あれも大雨が関するニュースでしたよね。
、はい、お詳しいですね。
はい、
ちょうど一昨年ですか、
うん、
東北地方、北海道、
うん、
台風が夏に相次いできまして、
はい、
でやっぱり雨で、畑が水没してジャガイモが不作になってということで、
うん、
そうですね、ポテトチップスがこう店頭からなくなってというようなことが、はい、ありました ね、
ね、そうですよね、いろいろなところにこう被害が、ね、
はい、
出てきますが、京都、私が記憶している中では、はい、あまりこう大きな被害っていうのはこうニュースでは取り上げられていないような気もするんですけど、
はい、
平成25年ですかね、
はい、
大きな、ね、雨があって、
はい、
嵐山の
台風18号ですね、
そうですね、
はい、
台風18号、嵐山の方なんかもね、
はい、
かなり全国的なニュースでこう浸水したっていうのが取り上げられてましたけど、
はい、
時私も京都駅に、
はい、
京都駅の近くに住んでるんですけど、
はい、
京都駅の地下街なんかも浸水してお店が全部閉まっているっていう、
はい
はい、それは一番記憶に新しいですかね。
時は本当に京都府が大雨が降りまして、
うん、
本当におっしゃられるような被害の他にも、でも京都市営地下鉄の三笹木駅が、
はい、
水没と言いますか、水に浸かってしまって、
はい
はい、地下鉄も止まったということもありました。
そうですよね、はい、いや京都、こう考えると、被害そんなにこう毎年のように聞くわけではないですけれども、
はい、
やっぱりね大きな台風が来た時とか、
はい、
こう今もね雨が降ると結構強い雨でかなり大きな水たまりができているとかね、
はい、
そういうことも見ますから、
はい、
でもどうなんでしょう、結構鴨川なんかも、はい、日頃はね穏やかですけど、水害の時なんかは、ね、はい、結構水かさも増してますよね。
はい、あの鴨川も本当にあの今おっしゃられたように、まあ、日頃でしたらもう歩いて渡れるぐらいの、うん、はい、川だ水位なんですけども、うん、あの今でこそいろいろとあの、まあ、堤防の整備とか進んできましたけども、まあ、昔はあの暴れ川として有名でした。
今あんなに穏やかなのに昔はそんな暴れ川って言われてた時もあるんですね。
はい、昔あの、まあ、平家物語というの古典があるんですけども、はい、まあ、その中であの白川法皇があの自分の思うようにならないものが3つあるということで、はい、あの話したというあの、まあ逸話が書かれています。まあ、一つはのサイコロのスゴロクだと、でもう一つはあの比叡山延暦寺の宗平だと、で最後にあのもう一つ挙げられたのが鴨川の水だと、もう自分の、まあ、の権力もあって、まあ、何でも思いのままにできるけども、この3つだけ鴨川の水も含めてこれは思うようにならないということで嘆いたということが書かれています。
じゃ あの鴨川が実際洪水したっていうようなことも昔はあったんですか？はい、
ありました。一番あの、まあ、最近と言いますか、はい、あの近いところであの残っていますのが昭和10年、
はい、うん、
鴨川の大洪水ということで、まあ、あの北区でもこの、 あの上賀茂橋 の、 あの上流域ある、はい、あのところで堤防が決壊して、うん、あの大きな被害が出たということで、うん、はい、聞いております。
じゃ あ、まあ北尾地面スタジオもね、鴨川結構すぐそばにありますけど、はい、あの昨年の九州の北部の豪雨みたいなものがあったら、はい、京都でもあったらどうなるかわからないということになりますね。
そうなんです。本当にあのよそであっても、あの京都ではないだろうということではなくて、はい、本当にあの京都でも同じような条件になれば、あのあれぐらいの雨というのは起こりうることですので、うん、本当にあのそういうふうに、まあ、思っていただいて、まずはあの備えが必要なんだって思っていただくことがあの大切じゃないかなというふうに思います。
備えっていうところですけれども、まあ、大雨の対策としてどのようなことをすればいいのかっていうのを教えていただけますか？
はい、の大雨の対策なんですけども、はい、まあ、まずはあの大雨によってどういうことが起こるのかという、まずはあの敵を知ることがあの必要だというふうに思います。はい、うん、まあ、そのために、京都市としてまあやりましたのが、冒頭あの申し上げました、はい、この、 あの京都市水害ハザードマップの作成が、うん、はい、あのそれになるんです。まあ、このマップ何があの書いてあるかって言いますと、はい、あのまあ、各区ごとにあの作ってるんです。で、あの北区版でしたら、あの北区の地図が、うん、あのこのマップに印刷されていまして、はい、でその上に、まあ、色塗りされていて、あの鴨川そして天神川から、はい、あのまあ、最大規模 の、 あの想定しうる雨が降った時に、うん、まあ、どれだけあの浸水被害が出るかと、水に浸かるかっていうのを、うん、まあ、何メートルから何メートルという程度ごとに色分けして印刷されています。
実際今あの私も手元にありまして、この水害ハザードマップ、市民新聞の帰宅版にね、はい、最新号に一緒に配布されているものなんですが、はい、この水害ハザードマップ自宅にないよっていう方はどうしたらよろしいでしょうか？
はい、帰宅役所でもあの配らせていただいておりますので、うん、あの帰宅役所3階に私どもがおりますので、もしあのいらっしゃっていただく機会などありましたら、近くにある機会などあの利用してあの取りに来ていただきたいなというふうに思います。
うん、
それから、
はい、
あのま、パソコンやスマホをお持ちの方でしたら、うん、もう今すぐですね、あの京都市のホームページで、はい、あのま、見ていただくこと、閲覧していただくことができるようになっておりますので、はい、そちらも参考にしていただきたいなと思います。
なるほど、北区だけではなくてね、他のまあ上京区、はい、南区なんかも ね、
あ、そうですね、
はい、全部見ていただくことができるようになっているってことですね。はい、はい、今私実物を見ていますが、はい、私が持っているのは北区の、水害ハザードマップなんですけれども、はい、見てるとねちょっと驚くこともあって、下鴨神社が、
あ、はい、
ね、ちょっと倒壊が想定される区域に入ってしまっていますね。
そうなんですね、
はい、
あのまあ、下鴨神社は世界遺産ですので、このようなことが絶対あってほしくないなと思うんですけども、うん、まあ、想定しうる最大規模の雨が降れば、 あの鴨川の水がもうあの流れが本当にあの下鴨神社の境内にも流れてきて、その流れの勢いであの木造の建物でしたらもう流されてしまうということがあの想定されています。
なるほど。この北王子のじゃあラジオミックスが、あるところはどうでしょう。北王子ビブレさんの向かいですが、はいはい、
ここは、そうですの浸水の想定が、まあ、50センチ未満の、あの想定ですよというところで、黄色い色があるところ、そしてあの浸水の想定がないですよというところがちょうど間ぐらいになっていますね。
こういうふうにして、まあ、マップを見るだけで、はい、まあ、自分がいるところ、はい、まあ、自分が住んでいるところ、はい、水害が起こった時にどのように見るのかっていうのが、はい、まあ、一目でわかるわけですね、はい、
そうなんです。
本当に、ね、見やすいので、このマップ、ね、皆さんもぜひ、まだ手元にないっていう方は、手に入れていただいて、はい、一度、ね、自分に関係あるところどうなっているのかっていうのをちょっと知っておいていただきたいですね、
はい、ぜひそうしていただきたいです。
はい、でまあ、これが先ほど、田中さんの言った、まあ、敵を知るっていうところなんですね。はい、
そうです、
はい、で敵を知った後はどうしたらいいでしょう。
己を知るということで、
はい、己を知るには、
はい、己を知るにはということで、まあ、あのこういう被害が自分の住んでるところ、はい、または勤めてるところで起こりうるんだなと知っていただきましたら、うん、今度はもし仮にそういう浸水被害洪水が起こった時にじゃあどういう行動を取ろうか、うん、ということをあの考えていただきたいというふうに思っています。
まあ、闇雲に、ね、避難をしたらいいっていうわけでもないですもんね。
そうなんです。
実際は家にいた方が安全っていうこともありますよね、
はいはい、あの大変そこはあの難しいところでして、うん、まあ、これまでから、まあ、何が正しいのかということで私たちの行政 の、はい、あの人間の中でもあの議論があったところです、
うん、
で過去にはあの夜間あの、はい、まあ、水が増水してきて避難しようということで、うん、せっかく避難していただいたんですけども、まあ、そこであの外を歩いているときに、まあ、用水路と気づかずかあの用水路の流れがすごくて、うん、あのそこで、まあ、残念ながら犠牲者が発生してしまったというようなことも発生しています。
水害時の避難って難しいですよね、
はい、ですので、まあ、あのこのハザードマップにあのはいいいえで、うん、あのこの避難行動、あなたの、場合でしたらこうですよというのがあの分かるようにそういうあのチャートであの表させていただいてますので、うん、あのまずはこれを、まあ、実際にあの手に取って、一回あのこれはどっちかなということで、うん、あのやっていただきたいなと思います。
まあ、実際にハザードマップを見てこう予想される浸水の深さ、
はいはい、
そしてまあ自分がどこにいるのかその建物の何階にいるのかっていうところに言っても変わってきますもんね、はい、1階にいるのか、はい、3階にいるのか、はい、10階にいるのかそういうところでも変わってきますね、はい、避難行動って。そうなん
です。で最終的にはあの2パターンに分かれるんです、
はい、
1つはあの自宅の中の、まあ、より高いところ、うん、2階3階にあの逃げていただく屋内での安全確保、
うん、
でそれがあのできない場合には、はい、立ち退き避難ということで、まあ、もっとより安全な場所に、歩いて、うん、避難していただく、うん、そのどちらかの2パターンに最終はなるようになっています。
まあ、正しい避難行動を、ね、知ることっていうのはとても大切なんですが、避難勧告の発令、
はい、
ここも、ね、あの注意していただきたいところになってきますよね。今いろいろあるじゃないですか、はい、避難準備とか、はい、避難勧告、避難指示、
はいはい、
この、ね、言葉の、まあ、使い分けというか、はい、意味も、ね、正しく理解するっていう必要も出てきますかね。
はい、そうです。あの今避難準備、はい、避難勧告避難指示ということでだんだん、まあ、程度が強くなっていきます、
うん、
であのそれぞれあの正しい意味をあらかじめ記憶していただきたいというのが一番いいことなんですけども、
はい、
まあ、なかなかあの忘れることもあるかと思いますので、うん、このハザードマップを家にあの常備していただいておいたら、はい、あのそのそれぞれの、まあ情報がどういう意味かというのが、まあ、ちゃんと書いてありますので、うん、あの必要になった時にあ避難勧告はどういうことかなということで、
うん、
あのまあ、その時見ていただければあの、うん、私はまあそれでいいなというふうに思っておりますので。
そうですね、はい、はい、まあそのね、避難が出てるからといってね、
はい、
まあ、避難しなきゃっていう だけではないということで、
はい
はい、まあ、あの京都市が発令する避難勧告もこう注意して見ておかないといけないですし、
はい、
まあ、自分でこう気象情報、自分の住んでる地域はどうなのかっていうのを自分の目で見て確認するっていうのも大事になってきますね、
はい、
あの雨の降り方もね、実際こう気象情報では強く雨が降ってるって言ってても、自分のところはあまり被害は、ね、はい、大きくないっていう場合もあるかもしれないですし、はい、まあ、自分の目で見るのと、うん、外からの情報と、はい、ちょっといろいろね情報収集もしていただく必要っていうのも出てきますね。
そうですね、情報が一番肝心になると思います。
はい、ありがとうございます。お時間が来てしまいました。最後にでは田中さんの方から一言いただければと思います。
はい、の水害、あのいろいろ自然災害はあるんですけども、水害というのはあの河川の水位の上昇とか、今おっしゃられたように、はい、あの雨の降り方、雨量というある程度はあの起こりそうだなとか、あの予測がつくものだと思います、うん、ですので、ま、のもう水害が来てあの諦めるんではなくて、あの絶対、犠牲者を出さないということは、うん、あのできるんじゃないかなと思います。あらかじめ皆さんがあの正しい避難行動、そして自分が住んでいる場所がどういう地域なのかとあの把握することで、万が一京都市で水害が起こってもあの犠牲者は一人でも出なかったと、奇跡だなと言われるようなことはあの現実にできるなと私は思っていますので、はい、皆さんにもぜひあのご協力をお願いしたいと思っています。
はい、ありがとうございます。これからね雨のシーズン突入しましたので、ぜひねこの機会にこう避難、こう水害の時の避難というところについて今一度考えていただければと思います、ありがとうございました、今日のゲストは北区役所地域力推進室防災担当の田中秀夫様に来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでは北区役所の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。